今日はカンボジアと電話をつなぎます。ご存知の方も多いと思いますが、カンボジアとタイの両国軍は現在、両国が領有を争う国境の山岳寺院プレアビヒア付近での紛争を続けています。現在の現地の様子はどうなんでしょうか。最新の情報を伺います。フラワーレポーターはカンボジアに住んで7年、現地でガイドブックの編集長をされています西村誠志郎さんです。チョムリアプスを。
チョムリアプスを。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西村さん、今どちらにいらっしゃいますか。
今はですね、アンコールワットのある町シェムリアップにいます。
はい。今日今そちらは何時でしょうか。
2時10分ぐらいですね。
お天気はどうでしょう。
今のところは晴れてますけど、また、午後大体雨降りますね。
気温の方はどうですか。
外はちょっと暑いぐらいですね。
あ、そうですか。
30度ぐらいですか。
かなりちょっと暑そうですよね。
はい。
さあ、早速なんですが、今回のカンボジアとタイの紛争の原因となっている国境問題、そして紛争の要因となっている寺院、プレアビヒアとはどういったことなんでしょうか。
そうですね、
はい。
ちょっとシェムリアップからだと結構、離れた場所にあるんですけれども、
はい。
タイと、カンボジアですね、こちらの方でちょっと今揉めてるんですが、もともとその寺院というのがですね、ちょうどタイとカンボジアの国境にあるんですよ。
はい。
でタイからだったらアクセスがすごい簡単なんですけれども、カンボジア側からだったらとても難しいところにあるんですね。でそこを、ずっと昔にですね、フランスが領土問題で分けちゃったんですね。
はい。
でタイ側としては全く納得してない状態で、勝手にフランスが分けちゃったということで、今になってちょっと揉め始めてるということなんですね。そういった感じです。
はい。今回のこの交戦は一番最初はそもそもどうして始まったんでしょう。
そうですね、プレアビヒア自体がですね、世界遺産に、2008年に登録されたんですね。で、それまではさほど問題にもならなかったんですが、やっぱり世界遺産に登録されたということで、やっぱり観光的価値も高くなったということもあると思うんですね。それでやっぱり、あれはうちのもんだということでタイサイドが、もう言い出したということで、ちょこちょこと小競り合いが始まったんですね。それでしばらくはおとなしくなってたんですけれども、タイの結局内部問題として、首相が変わってしまったことに原因があるんですね。
はい。
それで、今新しい政権の中ではやっぱりカンボジアにはあげないというふうな形になって止めている段階ですね。
はい。西村さんはそんな中で国境周辺の難民キャンプを2つ訪れたと聞いているんですが、
はい、
そちらの方はいかがでしたか。
そうですね、実際国境周辺に住む人たちに関しては、そこまでやっぱり軍人じゃない限りは関係ないんですね。
はい。
ただやっぱり危ないっていうのと、やっぱり生活物資が届きづらくなるっていうのもありまして、やっぱりちょっと安全な地域の方に国としては避難させようということで、お寺とか学校とかに、キャンプを設けて移動してるんですね。
その難民キャンプというのが私たちの想像しづらいんですけれども、どういった感じなんですかね。
そうですね、
はい、
多分日本だったら今その地震の影響でキャンプができてると思うんですけれども、そんな感じでもなくて、本当に、こちらの農耕車の上に、農耕車が一般的な、移動手段なんですね、その地域の。
はい。
なのでそこにテントをそのまま張って、それで中で寝てると。みんな集まってきて中に寝てるという形ですね。
その中には何か持ち込んだりしてるんですか、生活に必要なものというのは。
そうですね、もともと家に置いていた、価値のある家財道具、例えばテレビとか、そういったものは、農耕車の荷台に乗せたまま移動してきてると。
お金というか家のその経済的なことはどうしてるんでしょう。
実際のところはですね、やっぱりまあ、はい、もう現金収入とか全くない状況ですし、まあ、例えば地元に住んでたらやっぱり田んぼとかあったわけなんですが、そういったのが一切なくなってしまっているので、何でしょうね、カンボジアのまあ人たちからの善意の寄付金とか、あとはまあ王様とか、まあ政府関係の偉い方の寄付で成り立ってますね今。
あ、なるほど。食事とかは取ることはできるんですか？
まあ、大丈夫ですよ。
あ、それはもう皆さん取ることができるんですね。
そうです、定期的に、はいはい、王様とかがあのお米とかラーメンとかそういったものをプレゼントしてるんですね。
あ、はいはいはい、
はい、それで大丈夫です。
ただその中での皆さんの生活を見てみてどうですか、はい、どのように感じました？
そうですね、
はい、
なんと言ったらいいでしょうね、まあ、実際地元にいるわけじゃないというか、まあ、新しくまあ移動して住み始めたということで、はい、やっぱり学校とかに行けない人が増えてるっていうことですね。それでやっぱり子どもたちとしてはやっぱりまあ勉強が遅れていくとか、そういったのがまあ雰囲気的にありましたね。あとまあ医療問題ですか。
はいはい、医療問題というのは、
はい、医療問題というのはやっぱり、はい、まあ、地元のところだとやっぱりそういった安定した病院があったわけですけれども、まあ、クリニック的なものですが、
はい、
それが今新しいところに来て、まあ、サポートを受けづらくなったと。まあ、それでボランティアの人たちが、まあ、セムリアップとかプノンペンから少しずつ来ている状況ですね、
は
い、今。
なるほど、
はい、
最近ではあの観光ですとかビジネスにも、ね、力を入れているカンボジアなんですが、この問題が長引くとどういった影響が出ると思われますか？
はい、そうですね、日本からするとですね、まあ、日本人のイメージとしてやっぱり、まあ、例えばプレアビヒアという地域が、まあ、どの辺かというのもはっきり分からない人も多いんですね。なのでやっぱりこうアンコールワットとかそういったところに来られる方が、まあ、カンボジアは危ないんじゃないかというふうに先に考えてしまって、
はい、
やっぱり客足がちょっと、まあ、伸び悩んでしまうというのもありますよね。はい、ですから、まあ、実際たま、まあ、うち旅行会社もやってるんですが、
はい、
やっぱりお客さんからの問い合わせの中で今戦争が起こってるみたいなんですけど、大丈夫ですかという問い合わせもかなり多い状態ですね。
あ、そうですか。実際にあの観光に来られる方とかっていうのは今いらっしゃるんですよね？
まあ、かなり多いですよ。
ですよね、
はい、
うん、まあ、でも本当にこの早くね戦闘が収束するのを祈るしかないですよね。
そうですね、
はい、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
フラワーレポーターはカンボジアから西村誠志郎さんでした。